知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は行政相談委員の後藤美智子さん、近藤茂之さんに行政相談をご利用くださいについてお話を伺っていきます。後藤さん、近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤さん、行政相談とはどういった制度なのか教えてください。
はい、行政相談とは、総務省が管理する取り組みで、各市町に配置された行政相談委員が国、県、市などの行政の仕事について、苦情や意見、要望を受け付けています。相談委員は公正中立の立場でこれらの解決や実現に取り組み、お寄せいただきました意見などは行政の制度や運営の改善にも生かされます。相談内容など秘密は厳守しております。
今回は行政相談員の後藤さんと近藤さんにお越しいただいてますが、後藤さん、どのような方がお話を聞いてくださるんですか？
一宮市では私たちを含めた計6人の行政相談委員が相談を行っています。行政相談委員とは市民の皆様の身近な相談相手として、総務大臣から委嘱された民間有識者です。解決のための助言や関係行政機関に対する通知などの仕事をボランティアで行っています。
近藤さん、どのようなことが相談できるんですか？
相談内容につきましては、年金や保険、税金、登記などの行政的な手続きや交通安全、地域間の相談内容、相談ごとなど様々でございます。これらの解決への助言、関係機関への通知を行っております。
具体的にはどのような相談がありますか？そしてね、どのようにサポートされてるんでしょうか？
例えば以前立ちであった相談ですと、交通量が非常に多い道路なのに横断歩道付き付近には照明灯がなく、夜になると道が暗くてドライバーが歩行者を見落としてしまう危険がある、重大な交通事故が起きないか心配だから、横断歩道付近に照明灯の設置をしてほしいというような相談がありました。この相談を受けまして、行政相談委員が現地を確認したところ、相談の通り危険な状況でありましたので、委員は国道事務所に相談内容を伝えるとともに、横断歩道付近への道路照明灯の配置を要望いたしました。その結果、国道事務所は横断歩道付近に照明灯を設置いたしました。他にも近所の郵便ポストの老朽化が進み、周回時間表示などがなくなっているため、郵便物を投函する際に、周回時間がわからない、不便なので改善してほしいという相談がありました。この相談を受けまして、行政相談委員が現地を確認したところ、相談の通りの状況でありましたので、郵便事業株式会社に必要な修繕を依頼いたしました。その結果、早急に修繕されました。
今年は10月17日月曜日から23日日曜日が行政相談週間ということで、この期間を中心に全国一斉で行政相談活動や広報活動を重点的に行うそうですね。近藤さん、一宮市ではどのような活動をされるのですか？
はい、一宮市では10月19日、水曜日ですが、午前10時から正午に行政相談の特設相談所を開設いたします。
場所はどこでしょうか？
木曽町庁舎の2階会議室で行う予定でございます。駐車場もありますので、行政に関する困りごとについてどこに相談したらよいかわからない方、この機会に行政相談へ来てみませんか？
他にも広報活動をされるそうですね。
行政相談週間中に開催予定の美祭祭りでは10月22日土曜日の午前10時から正午にブースを開設いたします。また11月13日日曜日の開催予定の木曽川商工祭りでも午前10時から正午にブースを開設いたします。お祭りに来た際にご気軽にご立ち寄りいただけたらと思います。
10月は行政相談週間ですので特設相談所を開設するとのいうことなんですが、後藤さん、通常の行政相談の日時を教えてください。
はい、原則毎月第1、第3水曜日の午前10時から12時に実施しています。祝休日などによって実施する曜日が異なる月もありますので、詳しくは毎月発行されている広報一宮かウェブサイトをご覧ください。
では相談を実施している会場を教えてください。
思いやり会館3階で開催しています。
車でお越しの場合、駐車場はありますか？
はい、あります。
相談は対面ですか？新型コロナウイルス感染症の対策はいかがでしょうか？
対面になりますが、飛沫防止ビニールカーテンや消毒液なども設置して新型コロナウイルスの感染対策は万全にしています。行政相談員もマスクをして対応させていただきますので、皆さんもマスクの着用をお願いいたします。
料金はかかりますか？
無料です。
予約は必要でしょうか？
事前予約は不要です。開催日に電話をかけるか直接会場へお越しください。ただし混雑状況により相談できない場合もありますのでご了承ください。
それでは電話など連絡先を教えてください。
お問い合わせは思いやり会館3階、電話番号は 0586-734363、 0586-734363 です。
近藤さん、通常の相談日ではない日でも相談することはできるんですか？
はい、月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時30分に、総務省行政相談センターへ、で聞く耳の行政苦情110番へお電話していただきたいと思います。聞く耳は地域社会に寄り添って一人一人の声を聞くをコンセプトいたしまして、地域社会に寄り添って一人一人の声を聞くことにしております。電話番号は0570-09-0110です。お困りになる〇〇苦情に110番で覚えていただくといいかと思います。お近くの総務省行政相談センター聞く耳につながりますよ。
はい、お困りなら〇〇苦情110番ですね。はい、事前の準備や持参するものはありますか？
特に持参していただくものなどはありません。
はい、わかりました。それでは最後に後藤さん、近藤さんから一言メッセージをお願いします。まずは後藤さん。
はい、私は専門家ではありませんが、一市民の立場で皆様の お話を伺い行政につなげていければと思っています。
続いて近藤さん、お願いします。
はい、行政相談について機会を捉えて PR をしておりますが、私たちの啓発活動の不足のためにまだまだ知らない方も多いと思います。日常生活の上でお困り事があったらまず相談していただきたいです。すぐに解決できるものばかりではないと思いますが、関係機関に働きかけをするなど一緒に問題解決に当たっていきたいと思います。また市では出前講座の一つとして行政相談をご利用くださいという講座を行っています。出前講座とは市民の皆さんのご希望に応じて市の職員などが講師として出向きお話をさせていただくものです。受講料等は無料になっていますので、機会があればぜひご気軽に講座の申し込みをしていただきたいと思います。
後藤さん、近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人にお話しいただきました行政相談をご利用くださいについては、市ウェブサイト ID1001953 をご確認ください。 お問い合わせは広報課、電話 0586-28-8951、 0586-28-8951 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市政アンケートの結果を公表についてのご案内です。市民の皆様に市政への考えや意見を聞き、市政運営の参考とするために市政アンケートを行いました。調査結果など詳しくは市ウェブサイト ID 1052406、または市役所本庁舎1階微細木曽川庁舎1階の市資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせは広報課、電話 0586-28-8951、 0586-28-8951 です。続いて子宮頸がん予防 HPV ワクチンの任意接種費用を払い戻しますについてのご案内です。定期接種の対象年齢を過ぎた後に HPV ワクチンの任意接種を受けた方に接種費用を払い戻します。対象はこれからお伝えすることすべてに該当する方です。 1. 令和4年4月1日時点で一宮市に住民登録がある。 2. 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性。 3. 16歳になる年度の最終日までに3回の接種が完了していない。 4. 定期接種の年齢を過ぎてから令和4年3月31日までにサーバリックスガーダシル HPV ワクチンを国内の利用機関で自費で接種している。 5. キャッチアップ接種を受けていない。 6. HPV ワクチンの払い戻しを一宮市以外の市町村で受けていない。申請期間は令和7年3月31日必着までです。払い戻し額や必要書類など詳しくは市ウェブサイト ID 1051321をご確認ください。お問い合わせは健康予防課、電話 0586-523854、 0586-523854 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。